はい、おはようございます。水曜日の朝になりましたので、ライブの方を始めていきたいなというふうに思います。ちょっとね、ツイッターの方に告知をしますので、ちょっとだけお待ちをいただけますか。はい、すいません、お待たせしました。改めましておはようございます。高田です。今週はね、ちょっと寒い日もあったりで、体調崩してたりだとか、あとはね、花粉症の患者さんがだいぶ増えてきましたね。皆さんマッサージしてると鼻がジュルジュルして途中で先生すいませんっつって鼻噛みながらマッサージを受けていただいてたりするんですけれども、花粉症大丈夫ですかね。ちょっとね、季節の変わり目なので、いろいろと体調崩している方も多いので、まあね、しっかりケアしていけばいいんじゃないのかなというふうに思うんですが、今日は、そんな、まあ体調、優れないっていうか、疲れが溜まっている方向けにってわけではないんですけども、クエン酸についてね、あれこれお話をしていきたいなというふうに思います。で、クエン酸って、どんな効果があるっていうふうに、思います。一番やっぱり有名なのは疲労回復効果で、今日はまあそれについてね、少しこう話をしていくんですが、疲労回復だけではなくて、他にもね、いくつかクエン酸効果あります。特に40代、50代、60代、今日ね、ライブのタイトルにさせていただきましたけども、中高年には嬉しいメリットがあって、で、このあたりはね、ちょっと話すとね、だいぶまた難しいっていうか長くなるので、おそらく今週末には出せると思うんですけども、これね、YouTube でもね、解説をしています。なので、今日のラジオの配信、あとは、今週多分末には出せると思うんですが、YouTube の配信、この2つを合わせて見ていただくと、40代とか50代とか60代の方が疕れ知らずで、5年後、10年後、20年後、過ごせるようになっていきますので、ぜひね、クエン酸、上手に使えば、かなり効果的であります。で、私、まあ、疲れてるんだけど、一晩寝ればスッキリはするので、まあ、ここまでは、クエン酸までには、がっつり頼ってはいないんですが、もし、お疲れが抜けづらいなっていう方は、ぜひ試していただければいいかなというふうに思います。はい。あ、師匠、おはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、クエン酸についてあれこれお話をしていくんですが、今日お話しできる部分と、あとは YouTube でお話しできる部分。まあ、こんな2本立てでね、がっつり勉強していただければ、疲れ知らず、プラス100歳まで元気な体が手に入ると思いますので、ぜひね、ちょっとま、アーカイブも含めて、師匠はまあ、今日もお仕事だと思いますので、聞いていただければいいかなというふうに思います。で、ちょっとね、最初また雑談から入ろうかなと思うんですが、先日っていうか、今年に入ってから1月に1本目の動画を出したのかな。今まで4本ほど YouTube の動画を出して、で、今度5本目、クエン酸を出すつもりなんですが、少しずつね、本数出していると、YouTube ってどんな人が見てるとか、最初始まってから何分ぐらいで、人がいなくなっちゃったよとか、すごくね、細かくデータが出るんですよ。で、ちょっとずつ、最初のうちはもう1本ぐらいだと全然データ不足で統計が取れませんって出るんだけども、本数重ねていくと少しずつこうデータが表記されるようになってくるんですよね。で、昨日、一昨日ぐらいからかな、新たな項目が加わって、で、どのぐらいの年齢層の方が私のチャンネル見に来ているかっていうのがね、ちょっと区分別に、例えば10歳から15歳とか、 20歳から25歳とか5歳刻みぐらいだったかなで出るんですよ。でもう私の YouTube 見てくださる方の年齢層はもうね、自分でもちょっとびっくりしちゃったんだけど、圧倒的に40代、50代、60代なんですよ。30代、35から40っていうあのセグメントっていうのかな、そこら辺の方は本当に数パーセントいらっしゃるんですが、ほぼほぼ40代以上の方なので、やっぱりそういう方が悩みそうなお話を今後はしていった方がいいんじゃないのかなって改めてね感じるんです。感じるっていうか感じているんですね。そうなんですよ。あのね、一生ねめちゃくちゃ細かいです。本当にね、どんな年齢層の方だとか、あとは例えば私のこのね、例えば今回ねクエン酸っていうのを出そうと思うんだけども、クエン酸出した後どういうこう経路で私のところに来ているのかとか、スマホで見ているのか、何時に見ているのかとか、もうね全部なんか分かっちゃうんですよ。びっくりですよね。で今までもそのなんていうのかな、ブログとかウェブ、あのホームページのこう戦略っていうかね、他の生態院よりも上にこう表示させようと思っていろいろやっていたんですけれども、基本的にはねそこの考え方と、まあウェブサイトなんで一緒なんですけど、やっぱりね YouTube めちゃくちゃ細かいんですよ、データが。なのでこれはやっぱり見ながらしっかりこう見てくださる方に、うん、刺さるっていうか、あの喜ばれるようなものを出していけば、まあそれはうまくいくんだろうなって、いやーちょっと改めてねびっくりしてるんですが、でそんなデータも踏まえて今回ねクエン酸っていうお話をするんですが、その後ね2つほど今企画考えてます。あ、シロさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日ねクエン酸についてねちょっと深掘りをしていこうかなというふうに思っていて、で今日ラジオでもお話しするんですが、今週末に YouTube でもねこれクエン酸のお話をするので、これセットで聞いていただけるとかなりあのクエン酸詳しくなると思いますので、ぜひねあの特にね私ぐらいの年代50代以上の方にはすごくメリットが多いものなので、ぜひね参考にしていただければ嬉しいです。で、まだ全然本題に入ってない、本題に入ってないです。今、ちょっと雑談、また YouTube の話してたんですが。でね、このクエン酸を出した後に、その40代、50代向けってわけではないんですが、2本企画を考えてます。で、1本が、老化を防止する食材。まあ、3つとか5つぐらい紹介をするっていうことをやっていこうかなと思っていて、で、あともう一つはね、ちょっとね、タンパク質。で、タンパク質不足だよって結構ね、あの年齢重ねた人で、タンパク質不足になるから、フレイルがどうのこうのとかっていろいろ言われるじゃないですか。で、このタンパク質不足になっちゃうと、なんでいけないのかなとか、あとは簡単にね、そのタンパク質不足っていうのがチェックできたりもするので、そういったものを、わかりやすく解説するような動画。こんなね、タンパク質と老化防止の食材みたいな、動画をね、出していこうかなというふうに思ってるので、このクエン酸、タンパク質、老化防止を3月中にできたら、出したいかなって今頑張っています。はい。なので、ぜひ楽しみにしておいてください。はい。あの、師匠ね。はい。その辺多分気になる方が多いのかなというふうに思って。で、今まで結構、がっつり解説をして、1時間ぐらいっていうような動画を撮っていたんですが、ちょっとなんかそういうデータとかを見ると、まあ、しっかり見切るには、なかなかしんどい。長すぎるのかなっていうところもあって、ちょっと実験的に、今回のクエン酸もそうなんですが、2、30分程度で、こう、さらっと見れるっていうか、そんなぐらいの、まあ、尺っていうか、長さの動画も ちょこちょこ出していって、更新の頻度を上げてってみようかなって今ちょっと思っているところです。なので、いろいろこう実験しながら、はい、データを見ながらやっていきたいなというふうに思うので、ぜひね、そのあたりもなんかこう見ていて気になるようなことがあれば、まあレターでご連絡いただいてもいいし、本当にね、YouTube のコメントはまだ全然私入ってないので、すぐ見れますので、なので、今回のは良かったですよとか、声が聞きやすかったですよとか、もうちょっとこんな解説入れた方がいいんじゃないですかとか、なんかいろいろね、気づいたことがあったら、コメントいただけるとね、非常に助かるし、励みにもなります。なので、ぜひね、見たらコメントいただけると嬉しいです。はい。ということで、じゃあ、ぼちぼち、今日の本題に入っていきましょうか。で、クエン酸なんですけども、特にね、疲労回復、あとは女性には嬉しい、お肌にもね、いろいろ効果があります。で、今日のテーマのネタバレをしていくと、夜寝る前にクエン酸取ると、特に40代、50代、60代の方はいいよーっていう話をね、していこうかなというふうに思います。で、特に私ぐらいの、50代ぐらいの年齢になってくると、今日疲れたから早めにベッドに入ってって言っても、朝起きてもね、なかなかすっきり起きられないっていうか疲れが抜けきらない。こんな方も多いと思うんですよ。で、こういった方が寝る前にクエン酸を取ると、あら不思議。結構朝すっきりになるじゃないっていうような話をね、していこうかなというふうに思います。で、そもそも論でクエン酸を取ることによって、まあ体にどんな効果があるのか、このあたりからね、ちょっとお話をしていこうかなというふうに思うんですが、これ、いろいろあるんですけども、今回はちょっとラジオの中では、特に寝る前にクエン酸を取るとこんな効果がありますよっていうことをお話をしていきます。で、まず一つが、血流の促進、要は血の巡りが良くなるっていうのと、あとは、抗酸化作用が、まあ、うまく働きますよ。これは、そもそもクエン酸の効果っていうことです。で、このところをね、ちょっと深掘りをしていこうかなというふうに思うんですが、じゃあなんでクエン酸を取ると血の流れが良くなるのか。年齢重ねてくるとね、いわゆるドロドロの血液とか気になるじゃないですか。あれが、結構クエン酸で、防げたりっていうか、防止できたりします。で、ちょっとここね、難しい説明になっちゃうんですが、人間がね、こう、エネルギーを作り出す。要は、まあ、息を吸ったり吐いたりもそうだし、まあ、日々活動していますよね。これって全部エネルギー源っていうのが元に、まあ、車でいうところのガソリンですよね。このガソリンを作る、こう、回路として、食べたものがガソリンになってくる。この回路として、クエン酸回路っていう、回路はこう、道ですよね。回るに道って書いてある。クエン酸回路っていうような、まあ、体の中の反応があるんですよね。で、エネルギーの原料となる、三大栄養素って言われていて、糖質、脂質、タンパク質っていう、この三大栄養素って言われるものなんですが、これは、まあ、食べ物からこう摂取をしますよね。で、この食べ物が、例えばご飯とかが体の中に入ってきて、で、口で咀嚼をして、喉を通って、こう食道を通って、胃や腸で吸収されますよね。で、いろいろこう分解をされて栄養に変わるんだけれども、それがこう分解された後に、クエン酸回路っていうこの道に入っていくとエネルギーに変換される。こんな仕組みがあるんですよ。はい。で、このクエン酸っていうのは、ちょっとね、これイメージ湧かないと思うんですが、乳酸をこのクエン酸回路に加えることで血液の酸化を抑えて血流を促進してくれるんですよ。あとは、クエン酸にはミネラルの吸収を促進する作用もあるって言われていて、まあ、クエン酸酵素が触れる前に包み込むことで、 酸化から守ってくれます。まあ、要は、血の流れを、まあ、クエン酸を取ることによって良くして、あとは、抗酸化作用なので、まあ、疲れづらくなるっていうか、疲労物質を外にこう出すっていうか、体の中に溜めない。こんな効果がクエン酸にはありますよっていうことですね。血液サラサラにして、老廃物っていうか、疲労物質が体の中に残らないって、なんとなくやっぱり良さそうじゃないですか。で、特に、中高年に良さそうじゃないですか。で、こういったことっていうのは、普段若い時には、まあ、寝ている間に体が自然にやってくれてるんですけれども、だんだんと年齢重ねるごとに、そのあたりが、まあ、上手に機能しなくなる。もしくは、今まで 100% できていたものが、そうね、80% になり、70% になり、60% になり。っていう風になってくるから、だんだん疲れが取れなくなってきて、40代、50代、60代、みたいな感じなんですよ。なので、そこを少しこう、サポートするために、クエン酸を夜寝る前に入れてみましょう。こんな考え方なんですよね。ちょっとね、途中難しい説明があったんですけども、なんとなくイメージ湧きますかね。はい。ここまでは大丈夫そうですか？じゃあ、今度はこのクエン酸を夜寝る前に飲むとどんなメリットがあるのか、このあたりをね、ちょっと話をしていこうかなというふうに思うんですが、これね、いくつかあります。あるんですが、もう大きく分けると2つ。疲労回復効果と、あと美容の効果ですね。要は、疲れが取れやすくなる。これ、男性特に欲しい機能だと思うし、あとは、お肌がピチピチになります。美容効果なので、この辺ね、ちょっと深掘りをして話をしていこうかなというふうに思うんですが、さっきお話しした通り、体の中に乳酸っていうのが溜まると、ちょっと疲れが出てくると乳酸が溜まるってなんとなく、こう、聞いたことありますよね。はい。で、この乳酸を細かくしてくれるというか、分解して外に出しやすくする。こんな働きがクエン酸にはあるんですよ。なので、まず疲労物質がたまらないっていうことと、あとは代謝を促進する作用っていう、まあこれちょっと言葉尻だけ取ると難しいので、代謝ってどんなことかっていうと、要は、人間の体って古い細胞が死んで、新しい細胞が生まれてくるんだけども、これ新陳代謝って言ったりしますよね。で、この生まれたり死んだりするサイクルが、だんだん年を取るごとにゆっくりになってくるんですよ。なので、例えば、傷が治りづらくなったりとか、なかなか引いた風邪が治らなかったりとか、年齢重ねるとこの辺ってかなりお悩みが多くなってくるじゃないですか。これは、なかなか今ある細胞が死なないで、新しい細胞が出てきてくれないから。だから、傷も治らないし、新しいの出てこないからね、疲れも取れないんですよ。で、このサイクルをちょっとスピードアップさせてくれる。これが代謝を促進するっていう意味なので、このあたりもクエン酸には効果があるんですね。はい。なので、はい、師匠、そうだと思います。なので、これ、クエン酸飲むと、治りやすくなってくるはずです。ただ、そのクエン酸がうまく体の隅々まで行き渡らなきゃいけないっていうところもあるんですが、基本的にはこの代謝効率っていうのが下がるので、なので、だんだん年を取ると傷が治りづらくなります。で、落ちた分をこのクエン酸でサポートしましょうよっていうのが、この辺の考え方なんですよ。で、特にこの代謝をしたりだとか、乳酸を分解したり、する作業っていうのは夜寝てる時に行われるんですね。で、夜寝てる間に疲れを ずっとこう端っこの方っていうか外に持っていって、例えばね、広報室なんかはおしっことも一緒に 出ますし、あの便と一緒にも出ますので、こういった最後朝しっかり出すように、いらないものはこっち、必要なものはこっちって分解してくれるのが、分解してるのが睡眠の役割なんですよ。なので夜途中で年取ると起きちゃったりとかってすると、この辺の作業も一旦中断してもう一回やり直したりするから、だからやっぱり落ちてきちゃうんですね、その辺の作業効率。ここをサポートするのがクエン酸なんですよ。なんとなくイメージ湧きます？はい。ちょっと、コメントに戻りますね。あ、職人さんおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい、師匠、今日も頑張っていってらっしゃい。はい。いってらっしゃい。はーい。なので、まず寝る前に、クエン酸を飲みましょう。はい。で、もう一つ。美容効果があるんですけども、せっかく職人さんいらしてくれたので、この辺はね、ちょっと、この後話をしますけれども、ちょっとね、話また脱線しましょう。職人さん、すごいですね、本。レシピ本。いやー、やっぱりコツコツ頑張ってるなーって、すごく思いました。ね、今、すごく忙しいじゃないですか。なんだろうな、本書くのもそうだし、こうやっぱり今もうパソコンとかスマホで作業しなきゃいけないじゃないですか。で、本当にね、なんかね、疲れますよね、そういう作業って。特にね、私はね、首肩もそうなんだけど目が疲れる。うん。で、やっぱりパソコンからこう出しているこう光っていうのはあんまりまあいいものではないので、それをね、ずーっと5時間も8時間もカタカタカタカタやりながら、目からは毒入れてっていう状態で、それでもね、なんか一冊仕上げたりとか、まあ私もね、YouTube やったりしてるけど、そういうことをやるのって、やっぱりね、50代とかになってくると、なかなかしんどいんですよ。でも、それをやりきるっていうのは、やっぱり強い思いがないと、やりきれない。と思いますよね。やっぱり届けたいとか広めたいとか伝えたいとか。だからね、なんかやっぱり一冊の本まあ出すとかね、私だったら一本最近だったらね、動画を仕上げるとか、めちゃくちゃなんか疲れるけど達成感もあるし、ただ終わった後どっと疲れが出るので、今のタイミングってなんかコリコリバリバリほっとしたりっていうところもあると思うんですよ。で、まあ職人さんもね、なかなかこう休みベタっていうか抜きベタなところがあると個人的に思っているので、なのでね、上手にこう息抜きして、まあ美味しい、まあね、職人さん好きなこととか好きな場所とかいっぱいお持ちなので、そういったところでうまくね、心と体のバランス取っていただければ、はい、いいかな、なんていうふうに思います。はい。まあ、ぼちぼちって言っても、なんだろうな。女性って、なんか、まあ、うちの奥さんとはね、今、喧嘩しながら毎週のように、動画作ってるんだけども、やっぱり細かくやることあるんですよね。でも、男性って、やっぱり大枠決めて、ざっとやると、それやれ、それやれ。なんか、なんだろうな、勢いでやっちゃうところがあるので、ちょっと物事の進め方のスピードって、まあ、男性もいろんなタイプがあると思うんですが、特に私は経営者なので、思いついたらやっぱパッと動かして、で、出してみて、結果見て、で、また修正してっていうのを、とにかく早く PDCA を回したいタイプなんですよ。でも、うちの奥さんはこう、きっちり、ちゃんと出すもの、綺麗に出したい人なので、ここのギャップがね、大変っていうか、すごいですよね。だから、なんか、ぼちぼちでできればいいんだけど、でも、ぼちぼち待ってられないぐらい時代のスピードも速いし、ね、なんか、そんなところもあるので、なんか、こう、うまーくね、息抜いて、頑張るところ頑張ってって、本当になんか、 女性はやっぱりぼちぼちじゃないと倒れちゃうとね、大変なので、そんな感じで続けていただければ。で、そんな時にお役に立つのがクエン酸なので、引き続きちょっとクエン酸の話をね、まあ疲れ取れれば、朝起きてスッキリしてれば、やっぱり作業効率も上がると思いますので、ちょっとにね、クエン酸、入れていった方がいいんじゃないのかなというふうに思います。で、クエン酸先ほどもお話しした通り、寝る前に飲むと、疲れも取りやすくなります。あともう一つ、美容効果。これ、嬉しい、女性には嬉しい効果だと思うんですが、先ほど言ったクエン酸回路が正常に働くことによって、まあ、乳酸も分解されますし、代謝が促進されるということで、お肌はね、これ女性の方はすごくよくわかると思うんですが、お肌って地層のような感じで何層か層になってるんですよね。で、一番表面っていうか、今目に見えてる部分、お肌の一番上の部分ですよね。ここが角質って呼ばれる部分なんですよ。で、この角質がスムーズに代謝が促進されるので、スムーズに剥がれるようになって、で、下から新しい生まれたばかりの新鮮なみずみずしいお肌がぐっとこう上に上がってくるので、一番表面はやっぱカサカサになったボロボロなお肌なんですよ。なのでこれクエン酸入れてしっかり下から出していけば、いつまでもあのみずみずしいお肌になります。はい。あ、そうですよね、風強かったですね、職人さんね。うん、いろんなもの飛んでるとすごくだるくなりますよね。あとはね、体にね、力入っちゃいますよね。風強い時。で、筋力も落ちてくるから、だからね、まあ疲れちゃうと思うんですけども、その時にはクエン酸です。はい。お肌もピチピチになりますし。あ、ユキさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日ね、クエン酸について今ね、疲労回復を効果もあるし、女性には嬉しい、お肌ピチピチになりますせって話をしていました。で、結構女性って化粧をするじゃないですか。で、コンタクトもそうなんだけども、お化粧って上から油物を塗るので皮膚が呼吸しなくなるんですよね。で、コンタクトも目ん玉って、角膜って、酸素で呼吸をしているので、この酸素を、まあ、ブロックしてしまうんですよ。だから、お肌がね、ボロボロになるし、コンタクトも目がボロボロになりやすくなるんですよね。でも、なんか、CM に、踊らされてっていうか、騙されてっていうか、お肌にいいような、まあ化粧品の宣伝文句で一生懸命皆さんパタパタペチペチ塗りますけれども、あれはもう皮膚に呼吸するなって言って口と鼻を塞いでるようなものなんですよ。だからできるだけそういったものを、まあお化粧しないで外出ってまあ無理じゃないですか。なのでせめて早めに帰ってきたらお化粧をすぐ取る。もしくは、まあね、今は在宅勤務の日とかも多い方も多いので、そういった時には、ちょっとお化粧のね、量、化粧品の量を少なくしてあげる。こんな風にやってあげるといいかなというふうに思います。で、あとはクエン酸で、要は下からみずみずしいお肌。お肌はね、本当に数日で入れ替わりますので、なので、ここをね、しっかりね、じゅんぐり回していく。上から塗りたくるんじゃなくて、下からいいお肌を出していく。こんな感じでやっていけばいいかなというふうに思います。はい。じゃあ、このクエン酸、体にいいことが分かった。じゃあ、どのぐらいの量をどんなふうに取っていけばいいのか。このあたりをね、ちょっと後半話をしていこうかなというふうに思うんですが、まず、量に関してなんですけれども、これ個人差がめちゃくちゃあるので一概にはこう言えないんですけども、一応ね、疲労を回復するためにはだいたい平均1日 10から15グラムが必要というふうに言われています。で、これをどんなもので取っていけばいいのか。で、クエン酸は要は酸っぱいものっていうイメージで OK です。はい、職人さんがね、多分この辺詳しいと思うんですけども、基本的にはレモンとか梅干しでクエン酸取っていくっていうのが一番お手軽だしやりやすいと思います。じゃあさっき言った1日10から15グラムを取ろうと思うと、どれぐらいのレモンとか梅干し食べていけばいいのかっていうところなんですが、レモンだったらちょっと大きさね、まちまちだし、国産、海外産、そのものによっても多少違うんですが、平均ですよ。だいたい半分、0.5 個ぐらいで、さっきの1日10から10グラムが摂取できます。で、梅干しだったら、だいたい4個から5個ぐらいです。結構な量ですよね。レモン半分、食べろってなかなか大変ですよね。で、この量をいっぺんに取っちゃうと体で全部処理しきれないで溢れちゃうので、これ1日3から4回に分けて摂取をするようにしましょう。で、これ寝る直前も一緒なんですよね。で、いっぺんに例えば梅干し5個食べても量が取れるんだけども、いっぺんに入ると処理しきれなくなって余ったものは外に出ちゃうので、なので例えば梅干し5個を1日3、4回じゃないですか。これなかなか難しいんだけど、夜寝る前に梅干しってちょっと微妙なところがあるんですが、まあ仮に5個食べようと思ったらやっぱり午後から行きたいんですよ。なので、お昼のところで1個ないし2個。で、まあ、おやつのタイミングで1個。で、夕飯、もしかしたらお風呂入る前ぐらいに1個。みたいな感じで1日5個いけないかな。で、やっぱり5個梅干しなかなか難しいので、レモンの方が半分だったら取りやすいかなというふうに思います。で、レモンだったらね、まあ、こう、紅茶の中に入れて、で、あとは最後食べちゃうっていうこともできるので、そうすると酸っぱさも半減したりするので、はい。そうですね、ゆきさんね、これね、小梅じゃなくて、いわゆるつぶれ梅みたいな、あるじゃないですか。大玉のやつですね。あれでここぐらいなんですよ。だから、ちょっとね、これ、食べ物だけで取ろうと思うと、現実的ではないので、やっぱりそうなってくると、ちょっとサプリかなっていう風な感じですかね。で、サプリもなんかいろいろあるし、あとは、ちょっとね、物をしっかり見なきゃいけないんですが、多分、梅干しなんかも、なんていうのかな。まあ、お弁当に入れるもそうだし、あとはね、食事にレモンを上手に使ってあげる。疲れた時には、そういうレモンを、こう、なんていうのかな、加えた食事って、いろいろメニューあるじゃないですか。詳しくは職人さんなんですけど、はい。そういったもので、疲れた時にそういうような食事でやっていくっていう流れが、まあ、いいかな、なんていうふうに思います。はい。あ、そうですよね。そう。料理に使うといいかなというふうに思います。はい。で、塩分もそう、気になるので、だからね、我が家はそう、まあ、たまに市販のものも買うんですけども、梅干しはね、やっぱ自家製だと塩分のコントロールが非常にできるじゃないですか。で、梅干し、保存が効くので、だから自家製時期で安い時には大量買いして一生懸命干すの大変なんだけど、自家製が梅干しいいかなというふうに思います。味のばらつきね、うちもすごいあるんですが、やっぱり塩分はかなり気になるので、その辺いいかなというふうに思います。 石田さんが、クエン酸の粉末に蜂蜜などで甘みをつけて、あ、いいと思います。めちゃくちゃいいと思います。で、蜂蜜もね、どっかでね、詳しく解説しようと思うんですが、蜂蜜も意外と物によっては結構国産のものってあんまり売ってないですよね。普通のスーパーに行くとメイドインチャイナのものが多いので、なので、ちょっと一緒に組み合わせる蜂蜜さんの方の甘みの付け方が人工的なものじゃないのかとか、あと商品のところをすごく見てあげた方がいいと思います。で、基本的にはその、例えばレモンなんかも漬けておく甘いものに、こういう蜂蜜とかに、はい、漬けておくものあるじゃないですか。で、そういったものを事前に作っておいて、それを小分けにして使うっていうのはすごくいいと思います。で、結構ね、漬けておいたり、まあ、日本でいう漬物とか、あとは干し野菜的なもの、結構漬け込むことで味が染みたりとか、あとはね、そのこう、漬物なんかもそうなんだけども、漬けておく期間が長くなると発酵するじゃないですか。お醤油とか味噌もそうですよね。お酒もそうなんですけども、いわゆる麹を使って発酵をさせたりだとか、やっぱりこう、時間が経つことによって、栄養素が変わってきます。で、お野菜も、ものによってはね、干した方が栄養価がね、高くなるものとかもあるので、やっぱりこういったこの知恵っていうか、保存効かせるようなやり方も、めちゃくちゃ有効だと思いますので、はい。シロさん、そのやり方、正解だと思いますよ。はい。あとは、ユキさんが、そうですよね。そう、蜂蜜はね、ちょっとね、本物高いんですよ。なので、上手にね、使ってあげるといいんじゃないのかなっていうふうに思います。あ、ありがとうございます。シロさん、ありがとうございます。桜、早くね、桜の季節になってほしいですね。なんか、うちのね、最寄り駅の近くの桜並木なんですけども、まだつぼみですよね。はい。もうちょい、今3月の半ばだから、あと2、3週間ですかね。3月の後半にはね、去年咲いてましたからね。桜も楽しみですね。はーい。あ、なおちゃん先生おはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、クエン酸についてあれこれ話をしていて、疲れが取れるし、お肌ピチピチになりますぜっていうような話をしていたところです。じゃあ、最後。最後でもないな。クエン酸。これだけいいので、積極的に取ってもらいたいんだけれども、ちょっとね、取り方、注意が必要なんですよ。ここポイントお話ししますね。で、クエン酸って一気に取っちゃうと、人によってはね、下痢とか吐き気が出ちゃう場合があります。大量に取るとっていうようなイメージで OK です。で、これなんでかっていうと、クエン酸っていうぐらいなので、酸性なんですよ。なので、胃の粘膜にちょっと刺激を多く与えて、胃酸の分泌を促進、まあ、いっぱい胃酸が出るようにしちゃうんですよ。なので、胃や腸が弱い方が一気に取ると、かなりね、お腹がね、下っちゃいます。あとは、空腹時に取っちゃうと、この胃の吸収率が高いので、お腹いっちゃうので、できるだけ、お腹いっぱいじゃない時に少量ちびちび。で、この量は少しずつから始めていって、だんだん自分の体の反応を見て、量を決めていくといいんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。なので、クエン酸は空腹時といっぺんにドバドバは NG ですよ。ここ注意してください。じゃあ、さっきいろいろ出ていたんですけれども、お汁、汁っていうか、果汁になっているとクエン酸って結構取りやすかったりすると思うんですね。で、じゃあさっき3個だ4個だ梅干し言ってましたけども、これどのぐらいの量を取っていくのかっていうのをちょっとね、いろいろ調べたのをまとめたのをちょっとね、ここで紹介を最後させてもらおうかなというふうに思っています。で、いわゆるこう、 柑橘系のものに入ってるんですけども、果汁 100g あたり、これは混ざり物なく、こう、絞ったものだと思ってください。例えば、レモンをご自身でギュッて絞って、で、レモン果汁とかって売っていますけども、結構商品によっては、お砂糖とかいろんなものが入っちゃっていることも多いので、純粋にこう、絞って、その汁を、まあ、測ったっていうか、それの中にクエン酸どれぐらい入っているかっていうのを調べたと思ってください。で、レモンをずっと絞って100グラム絞り切りました。そうすると、だいたいこの中に 6.5 グラムクエン酸が入るよっていうふうに言われています。なので、1日疲れた時には10から10グラム、あ、15グラム。が必要なので、これを2杯飲めば、だいたい10グラムぐらいいきます。レモンだったら。はい。だからレモン絞ったものを直接飲むのが酸っぱかったら、これをお料理なんかに使ってあげたりとか、何か飲み物に加えてあげたりとか、こんな感じでやっていくと、これだと、まあ、100グラムのレモンをギュッて絞り切るっていうところもなかなか女性は難しいかもしれないんだけども、ちょっと現実的になってくるじゃないですか。はい。で、この汁を例えばね、そうね、お肉とかお魚にかけたりとか、あとは、なんだろう、パッと出てこないけど、ドレッシングとかに混ぜるとかもあるのかな。はい。そんな感じでいいと思います。で、レモン果汁、結構スーパーでも売ってますけども、ちょっとね、中の成分表をよく見てください。レモン果汁っていう風に、表面がね、レモンの絵描いて、いかにもレモンにたっぷり入ってますよって、裏見ると、成分表の一番最初がレモンの汁じゃなくて、違うもの、人工的なものが一番最初に書いてある。その商品も多いので、ここはね、ちょっと注意した方がいいかなっていう風に思います。はい、レモンそのぐらいね。今度ね、カボス、ここにも入ってます。で、これもうちょっと鍋の時期がね過ぎてきたのであれなんですけども、カボスもう100グラム絞るとだいたい6グラム取れますので、レモンと同じぐらい入ってるんですよ。意外でしょ。はい。で、なので、まあなかなかシーズンじゃないと売ってないと思うんですが、カボスなんかもいいと思います。あとね、もう二つ三つ調べてきたので紹介しますね。今度は、ライム。ライムもね、そんじょそこらにあんまり毎回売ってるものでもないと思うんですが、ライムも、100グラムを絞ると、だいたい6グラムですね。で、あとはシークワサ。こんなの売ってるのはあんま見たことないですけど、あの飲み屋でね、シークワサーサワーは見たこと、飲んだこといっぱいありますけども、これもだいたい6グラムです。なので、柑橘系はだいたい100グラム絞ると、100グラムのこの果実を絞ると、だいたい5とか6グラムいけるかなというふうに思います。で、意外と少ないのが、グレープフルーツなんですよ。はい。で、グレープフルーツはどれぐらいかっていうと、100グラムを絞ると、だいたい 1.1 なので、これを10杯飲まなきゃいけないので、ちょっとね、グレープフルーツは難易度高いかなというふうに思います。で、先ほど言った梅干しなんですけども、だいたい1個食べると、3グラムから4グラムっていうふうに言われています。はい。あの、クエン酸の量が。で、これは、まあ、つぶれ梅っていうのかな、あの、中玉っていうか、要は日の丸弁当にボンって入ってるぐらいの、あのぐらいの大きさなので、さっき10から15グラムにしようと思うと、4個とか5個になってくるんですけども。なので、多分ね、小梅だと、1グラムあるかないかだと思います。おそらく。なので、小梅を1日10 個、15個ぐらいになっちゃうので、ゆきさん、これはね、ちょっと小梅だとしんどいかなっていう感じですかね。はい。なので、梅干しはね、ちょっと塩分もやっぱり気になるところなので、1日4個とか5個っていうのは、まあ、ちょっと現実的ではないかなっていうところですかね。はい。なんかクエン酸、こう、レモン汁っていうか、レモン果汁この辺とか、梅干し、使ったいい料理とか、ないですかね。ちょっと料理がパッて私、思い浮かばないんですが、さっきシロさん言った、レモン、蜂蜜加えて、やるっていうのはすごくいいと思います。で、蜂蜜って、ブドウ糖が入っているので、なので、これを疲労回復しながら、脳の疲労も回復できると思います。おそらく。これ教科書上の机上の空論になっちゃうんですけれども、脳みそのエネルギー源ってブドウ糖だけなので、なので、蜂蜜レモンって、やっぱり理にはかなっていると思います。はい。で、そうですね、レモンって、ごめんなさい。蜂蜜って、ビタミン B 群もあるので、多分これ、いいですね。ビタミン B 群、何がいいのかっていう。要は疲れ取りやすくなると思います。なので、もし、あれだったら、そうですね。レモン、蜂蜜につけておいて、瓶とかに入れておいて、それをスライスしたものね。それを、なんか少しずつ、こう、料理に使ったりとか、紅茶に入れてみたりとか。うん、蜂蜜のレモンシロップなんか、すごくいいんじゃないですかね。はい。素晴らしいと思います、シュウさん。あとはね、今ね、パッと思い浮かぶのが、私は、なんだ、焼き鳥の上に梅肉乗っけるような、梅しそ巻きじゃないけど、そういうやつあるじゃないですか。はい。あの辺が、ちょっと、思い浮かんだかな。あとなんか料理あるかな。はい。あとは、まあ、そもそも論で、果物、柑橘系の果物を、まあ、食べちゃうっていう手もあるかなというふうに思います。はい。あ、で、ちょっとこれ思い出したんですけど、意外や意外、じゃがいもにもね、クエン酸、ちょびっとならね、入ってます。ちょっとうろ覚えなんですけど、確か 100g でじゃがいもが 0.3 とか 0.5 とかぐらいです。はい。なので、そうですね、ポテトサラダ。まあ、マヨネーズはあんまり使わないようなポテトサラダで、ちょっとレモンの酸っぱさを効かしてなんていうのもいいかなっていうふうに思います。はい。こんなとこですかね。はい。なので、ちょっとね、で、これね、クエン酸ね、疲労回復だけではないです。他にもね、たくさん、嬉しい効果あります。例えば、そうね、筋肉痛を予防したりとか。あと、今回私は YouTube の中で詳しくお話ししなかったんだけども、いろいろね、データあって、ちょっと、癌に効くんじゃないのかなって、癌の予防にも効くんじゃないのかなっていうような論文もあります。ただ、ここちょっと正確性に欠ける部分もあるので、私は YouTube で紹介はしなかったんですけれども、一部ではね、そういうデータもあったりするので、ぜひね、今日の話と、あと今、うちの子さん一生懸命、編集しています。で、今回は30分いかないでまとまるかなというふうに思うので、さらって見れちゃうと思うので、なのでね、ぜひね、その YouTube も楽しみにしておいていただけるといいかなというふうに思います。はい。じゃあね、ちょっとね、今日いつもより早めなんですが、おまけコーナー行きたいというふうに思います。で、今日はね、疲れを取ることに クエン酸っていうお話をしたんですけれども、疲れを取るツボ、また行こうかなというふうに思います。で、今日は押しやすい手のツボをね、3つ紹介しようかなというふうに思います。で、1つが毎回おなじみの合谷ですね。ここはもう親指の付け根のところですね。ここはもうね、万能ツボだし、ちょっとお疲れにうまくこう絡んでくる。最近こう流行ってきっていうか情報発信する方が多いんですが、副腎、副腎疲労なんて名前だいぶ最近聞くようになったと思うんですが、これね、副腎を元気にするツボでもあるので、合谷もうここはもう癖のようにね、触るようにしてみてください。これ一つ目ね。で、もう一つ、これね、だいぶ前にね、一回多分紹介したと思うんですが、老朽っていうツボがあります。老朽です。で、手のね、ちょうど、ね、なんていうのかな、手のひらの真ん中、ちょうど真ん中です。ね、なんて言ったらいいんだろう。こう手ギュッと握った時に、中指がこうちょうど当たるような場所あるじゃないですか。グーした時に。そのあたりですね。はい。ここに老朽っていうツボがあります。で、ここは血流を良くするツボなんですよ。で、血の流れが良くなることによって、体に必要な栄養素もいくし、今度血流良くなると、なんかこう、疲れ取りやすくなるっていうふうに言うと思うんですけど、これね、疲労物質もね、外に排出する、こんな役割が血液の中にあるので、この老朽をして、疲労回復してあげて、で、クエン酸飲むと血行も促進されるので、このダブルパンチじゃないな、ダブル攻撃っていうのかな、がいいかなっていうふうに思います。合谷と老朽ね。で、もう一つ、ここはちょっとあんまりね、出てこない、ところなんですが、神門っていうツボがあります。神門は、神様の神に、門構えの門。これで神門って呼びます。場所で言うとね、手首の内側で、小指のね、側なんですよ。ちょうど手首のなんか小指側って言ったらいいのかな。ちょっとラジオだと難しいので、神門スペースツボで検索をしてみてください。で、ここはあんまり、私紹介しないツボではなんですけども、これね、緊張感をほぐしたりとか、イライラや不安を和らげてくれるツボなんですよね。なので、寝る前、とか眠りが浅い時にこのツボを押してあげると結構いいはずです。で、ちょっとね、今私も押してますけど痛いです。疲れ溜まってる人痛いと思います、ここ押すと。で、ここは結構押すと押し加減っていうのがグワッと押しちゃうと痛いんですよね。なのでここね、温めてあげるのもいいかなというふうに思います。はい。で、ここ裏技があるんですけど、手首だけじゃなくてね、この神門ね、耳にもねあるんですよ。で、耳はこれどう説明すればいいのかな、ちょっと耳のね、上の方、上の方っていうか、耳の穴あるじゃないですか。あれの一番上です。耳、周りこう、縁になってるところのすぐ下のところですね。で、ちょっとわかんないと思うので、神門、ツボ、耳とかって検索をすると出てくると思うので、手を押すか、あとはここを、押さないで、ここね、引っ張ってあげちゃうといいと思います。はい。耳の神門のツボ、これは結構触りやすいし、なんかこう、テレビとか YouTube 見ながらとかでもやれるので、下手したらね、 なちゃ先生とか本読みながらでもね、ここは、引っ張れると思います。シモンの手のツボはちょっと本読みながらだとなかなか難しいと思うんだけども、片手で本持ちながら、耳をね、ちょっと上に引っ張るような感じのスタイルだったらできると思いますので、このね、耳のシモンも覚えてあげるといいかなというふうに思います。はい。ということで、おまけコーナー、まで終了しました。あ、職人さん、そうですね。痛いですよね。合谷は結構気持ちいいと思うんですけど、合谷、老朽もね、まあまあ気持ちいいと思うんですけど、神門はね、今ね、私も喋りながらね、耳に引っ張ったりとか、手首を押してたんだけども、痛いですね。神門、私、今、左手がめちゃくちゃ痛いですね。はい。多分、指先血回ってないと思うので、はい、ここは、意外と、隠れたツボで、そうね、緊張感は結構収まるよっていうふうに言う患者さんが多いので、緊張しいの方なんかには結構覚えておいてもいいかなっていうツボだと思いますので、ぜひね、この辺もうまく活用して、できるだけ疲労を回復するようにしてみてください。はい。ということで、今日はまあ、ぽちぽちこの辺で終わりにさせていただこうかなというふうに思います。ちょっと今日はこの後ね、すぐ出かけなきゃいけないので、ぽちぽち、はい、終わりにしたいかなというふうに思います。で、次のライブはまだ考えてはいないんですけども、意外とやっぱりこう、ライブ1時間ぐらい話をするので、ネタが結構準備するのに大変な部分もあって、結構今バタバタもあるので、なんだろう、今回もクエン酸を出す、動画出す前に今クエン酸の話をしてるんですけども、やっぱり台本をこう作って YouTube を喋っているので、その調べて YouTube でお話しできなかったこう部分っていうか、その辺をね、ちょっとこのライブでお話しできたらいいかな、なんていうふうに思うので、もしかしたら次回はタンパク質とか、老化と、食べ物みたいな話になるかもしれないんですけども、ちょっとね、YouTube と関連したようなライブになりつつあるとは思うんですが、その辺ご了承ください。あと、なんかライブで話してほしいこととか、私に解説してほしいことあったら、お気軽にコメントなり、レターいただければ、適時対応していきたいな、というふうに思いますので、はい。よろしくお願いします。あ、なおちゃん先生も痛かった。うん。なおちゃん先生も頑張っているし、で、結構、そうね、なおちゃん先生、私は手使ってるようなイメージありますかね。まあ、女性だからもちろん家事もそうなんだけども、意外と本読んでるじゃないですか、なおちゃん先生ね。本ね、持って読むのって意外とね、手首とか使いますよね。手も使うし、あとはね、首も使うし。私は、最近はそんなにしないんだけど、医学書も結構読まざるを得ないんですよね。で、医学書って、まあ、分厚くて重たいんですよ。これ結構電車の中で読んでた時にはね、手首痛いし、首も凝りましたね。うん。なので、手のツボはね、はい、ぜひ参考にしていただけるといいかなというふうに思います。はい。ということで、ぼちぼち今日は終了にしたいなというふうに思います。はい。あ、今、ぎっくり腰の、はい。そうですね。で、あったかくなってくると、ぎっくり腰もね、治りやすくなると思うので、昨日ね、いらした患者さんもちょっと、やりそうな予感がするので、早めに来ましたって言って、いらしてましたね。やっぱ腰、痛めやすい季節だと思うので、ぜひお大事に、お尻、しっかりほぐしてください。まあ、ぎっくり腰って腰なんだけども、意外とお尻に、原因がある方多いので、お尻ほぐす、あとは温める。この辺をね、しっかりやるようにしてみてください。はい。ということで、今日はぼちぼち終了にしたいと思います。はい。 週の真ん中水曜日ですね。皆さんも週の後半元気に過ごすようにしてください。はい、なおちゃん先生ありがとうございます。職人さんもありがとうございます。塩さんもありがとうございます。職人さん明日お伺いしますね。はい、ありがとうございます。ではでは失礼します。